ここしばらくですね、賛美の409番でしたっけ、あの、手のひらほどの雲が現れて、でそれで大雨の予感がするというお話、そこは、エリアの話、エリアの箇所なんですけども、まあ、第一列王記です。で、まあ、どういうお話かというと、まあ、手のひらのほどの雲が海から湧き起こってくる、まあ、大雨の音がする。でそれまでその地方イスラエルの方には3年半の間雨が全く降らなかった。でそれでこの預言者エリアに雨が降るということで神様から、言って、そのことを王や人々に伝えなさいと。でそれで全くもってその時もう3年半もの間雨がない状態でしたので、もうそれはあたかも夢のような話、空には一点の雲もない、相変わらず乾ききったような、そのような状況の中で雨が降るとエリアに、神様から託宣をいただき、で実際その後に大雨が近づいてきて降ることになるんですけども、じゃあ一体この飢饉や干ばつ、なんで3年半もの間天が閉じられていたのかっていうところから今日はちょっとお話をしたいと思います。第一列王記のまず17章ですね、第一列王記の17章の1節から4節まで、 でちょっと読む前にですね、まあ、16章の終わりの方にも書いてあるんですが、この当時の時代どういう時代だったかというと、イスラエルの中で最も最悪の王様が統治している時代でした。でどういうふうに最悪かというと、別に暴虐なことを行った、まあ、確かに暴虐ではあったんですけども、そういう悪いではなく、神様に対して徹底的に従わない、異国の神々を導入して、でそれで、イゼベルという、まあ、とても悪い妻、まあ、異邦人の妻を、めとって、でそれで、真の神ではない神々に礼拝をさせて、そういう異国の神々、ね、偶像崇拝を促して、占いもはびこらせて、まあ、そうしたかどうかわかんないですけど、とにかく真の神様以外のことで、神様の嫌がることをして、でそれでイスラエル国中こぞってそういう風になっていた時代でした。じゃあ17章の1節から4節までを読みます。ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。まずこのエリア自身の唇から、まあ、主が生きておられると、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、つまりエリアは誠の神様イスラエルの神主から使わされたものであり、そしてこの予言の言葉もその神様から出ている言葉でした。でその託された言葉はここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。結果的には3年半の間降らなかったんですが、つまりこの時点でエリア自身にもまだとにかく当分の間、とにかく長い間雨が降らないということが託されただけで、エリア自身この時知りませんでした。とにかく神様自身からこのことは、この飢饉の話は出たわけです。でエリア自身も、まあ、そのとばっちりというか、ね、受けることなんですよ。民がそういう悪い方向に傾いていたら、預言者自身も結構ひもじい思いをすることになります。まあ、川の方に逃げていって、そしてその川の水を飲まなければならなくなり、またカラスに命じて、カラスがですね、まあ、朝に夕にパンと肉をエリアのもとに、あの黒い鳥カラスが運んでくるんですよ。でしばらくの間そういうふうにしてエリアは養われておりました。カラスは立法では汚れた動物です。まあ、決して気持ちのいいもんじゃないですね。皆さん、カラスが運んできた肉やパンを 食べたいと思いますか？あんまり思わないですね。とにかく国こぞってまたその属している共同体が汚れていると、このように預言者自身もですね、当分の間そういう生活を強いられることになります。でもそういう時代にあってもですね、神様がちゃんと目を留めてくれる人いるんですよ。サレプタのヤモメのところにそのジェリアを使わされて、でそれで、そのヤモメの、尽きない粉、尽きない油によってエリア自身もまたその女も子供も養われることになりました。とにかく飢饉や干ばつの時代においては、確かに、世の中においては本当にひもじい思いをしている最中にあって、私たちもそのとばっちりをいくらかは受けなくてはなりません。ただし神様はそのような時代にあったとしても、しっかりとその主に対して忠実な人たちを養ってくださいます。で、次に18章一節を読みます。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせよう。これもまた神様からの言葉ですね。3年目にしてやっと神様から言葉があったんです。やっと雨を降らせようと。でなんで雨を降らせるようになったか、おそらく民自身に神様が主であり、まことの神こそが力強いお方、天候も左右されて、雨によって人々を潤し養ってくださるお方であるということを人々に知らしめるためでした。でも民はどういう状態だったか、また王様はどういう状態だったか。まずアハブという王様はその時ですね、ちょっと誤説を読んでみましょうか。アハブはオバディアに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分馬とラバトを生かしておく草を見つけて家畜を殺さないで済むかもしれない。ね、アハブ王は水がないということ で水を探せと。でその水を探す理由は、馬とラバを生かしておく草を見つける、で家畜を殺さないで済むかもしれない。この王様のにとっての重要事項は自分の家畜や自分のラバを殺さないようにするということ、ね、水があったら民に供給しようじゃなく、自分の家畜やなんかそういったものを生かすために水を使おうっていうことですね。でそういうなんか自己中マインドの王様でした、この時代。でそれで民はどういう状態だったか、民も結構ですねひどいんですよ。とにかく王様がこういう状態のところに、エリアがアハブに会いに行けと、で私はこの地に雨を降らせようと言うんです。で実際エリアはアハブに会いに行きます。で今度は、16節から21節まで読みます。16節から。そこでオバデは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うために来た。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方が主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。さあ今人をやってカルメル山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。民はですね、どっちつかずによろめいていたんです。このイスラエルの王は明らかに悪い王で、バールという異国の神に従って、でしかも彼の妻イゼベルは 450人足す400人、まあ、合計850人の、まあ、異教の預言者たちの食卓を、彼らの食事を養っていたわけですね。で、そういう状態だった。で、アハブ自身もエリアのことを、なんかエリアの唇から私の言葉によるのでなければ、イスラエルに雨は降らないということを言っておりましたので、だから、なんか単純にエリア、この雨が降らないのはエリアのせいだと。神のせいだとも言わず、また自分のせいだとも言わず、エリアのせいだと、イスラエルを煩わすものと。そういう状態でした。皆さん、質問です。こういう状態で雨が降ると思いますか？雨は降るでしょうか？イスラエルの人たちがそういう状態であったとしても、神は恵み深い方だから雨を降らそう。いや、そうじゃないんですよ。神様、まず掃除しなければいけないんです。この異国の預言者たちや、また民の心や、また王の心、神を信頼しない心をまず神様お掃除しなくては雨は降らないんです。で、それで、エリアとこのバールやアシュタロテの預言者たちとの戦いが始まるんですが、でエリアはこういうふうに提案します。まあ、エリアの側は1人で、偽預言者たちは850人で1対850ですね。で、それぞれ2つの陣営に、1つずつ捧げ物を、お牛を、祭壇に乗せて、で火をつけないでおく。で、それで、火がついた方が、誠の神である、力強い神である、そういうふうにしてはどうかと。そういうふうにすれば、ね、民も全員それが良いと言って、このエリアの、申し出を、それがいい、そういうふうにしようということで、受け入れます。で、それで、まあ、そうやってどちらの陣営の捧げ物に火がつくかという、そういう不思議な戦いが始まるんですが、でまずですね、この、850人の側、彼らは朝から火がつくようにということで、その彼らの神に祈り求めました。ね、バールよ、私たちに答えてくださいと、もう朝から、そうやって祈ったり、また声を上げたりしたんですけど、結局何も起きない。で、真昼頃になってですね、ね、27節、真昼になるとエリアは彼らを預けてきた。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると、寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。ね、もし私がここで1時間ぐらい踊り狂って、神を雨を降らせてくださいって言って、で、なかなか1時間目経っても全くなかったら皆さん飽き飽きしますね。で、そうするとどうするか。裸になって、剣で傷をつけて、神を私に雨を降らせてくださいとか、なんかそういう風になったりしたら皆さんどうでしょうね。
はい、
帰る帰りますね。でもこのイスラエルの人たちは帰らずですね、もう飽きもせずずっと朝からそんななんか意味もないバーリを雨を降らせてくださいっていうのをずっと聞いて、でそれでずっとこのイスラエルの預言者たちのね、なんか剣で血を流すまでに傷をつける様とか、踊り狂う様とかを、ね、夕方までずっとなんか飽きもせず見ていたわけですね。このイスラエルのためにずっとそこにいたわけです。でもところが、まあ、彼らに対して答えるものは何にもなかった。で、ずっとそういうふうにしていたんですよ。エリアはその間何をやってたか。何にもしてないで、単にあざけて見ていただけです。何にもしてない。別に ね、朝から始めてもうエリアが一日中祈り倒して断食祈祷していれば雨が降るってもんじゃなく、祈るべき時ではなかったんですよ。祈りの時間ではなかった。祈りの時間は夕方にありました。だから夕方まで別に踊り狂おうが祈り倒そうがそれは無意味だった。だからエリアはこうやってもうのんきにその時までのんびりと、まあそんな見たくもないでしょう、そういう意味のない踊りや、また血や、また騒ぎ立てや、そういったものを見ていたわけですね。皆さんも意味のない礼拝ということをして無意味になんか血を流して、私はこんなに頑張ってるんだよってなんか意味のないアピールをしたりして、なんか生徒たちに神様由来でないそういうアピールをしたりして、でそうやってなんかあたかも自分がすごいことをしてるんだぞやってる、そういう人もまたたまにおりますけれども、でも神様のスタンダードっていうのがまずあるんですよ。そのスタンダードはこれです、聖書。この聖書の御言葉にのっとっていることをすればもうそのままズワッと、ね、別に朝から晩まで祈り倒さなくてもしっかりと御言葉を聞いて守って行えばもうそのままスパッと神様の御心は叶えられるんです。エリアはそれをよく知っていました。エリアはその夕方の捧げ物を捧げる時が近くなると民全体に言いました。30節ですね。私のそばに近寄りなさい、言いました。で民はお、やっとエリアが動いた、エリアそれまで何もしてなかったのに動いたぞってことで民は近寄っていきました。でそれからですね、エリアはイスラエルの十二部族の名前に従って十二の石で祭壇を築き上げました。これは本当にイスラエルの神を元にしているということで、その意味があります。それでさらにですね、彼は、溝をその祭壇の周りに、ね、畑で種を植えるようなそういう溝を掘りました。ね、興味深いですね。エリアこれから何するんでしょうね。それからエリアはその祭壇の上に焚き木を並べて、その上に牛を切り裂いて焚き木の上に乗せて、そしてですね、民にこういうふうに言います。四つの亀に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げ、命じました。水ってかなりその当時貴重ですよ。3年半もの間雨が降らなかったのに、その亀を四つの亀に水を満たしてそれを注ぎなさい、ね、犠牲っていうかかなり痛で惜しいっていう心が生じる行為ですね。信仰を示すためには犠牲というものが必要です。献金は何も教会の会計を整えるために献金だから捧げなさい、そういうものではなく、皆さん自身が神様に対して犠牲を捧げなくては皆さん自身の信仰が表立って現れないじゃないですか。だからまずエリアはその犠牲を民に対して求めたんですよ。痛みを、もし神様が働くのを見たければ、水を、貴重な水を祭壇に、生贄の捧げ物のところに注ぎなさいと。皆さん自身も神様に対してある程度の犠牲が必要です。で、犠牲があるところに神様は豊かに応えてくださいます。で、それで一度ではないんですよ。四つの貝に水を満たして、それを二度せよ。で、それを三度せよ。ね。資産12で合計12の亀の水が捧げられたわけです。でそして祭壇の上にもう焚き木も含めて全部水浸しになって、その水がその周りの溝にまで水が満たされました。でそれでそうして捧げ物を捧げるべき時刻が来るんです。神様から定められた礼拝すべき時、その時にエリアは進み出て祈りました。36節以降、アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。 私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民が、あなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。アーメン。すると主の日が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、水も舐め尽くしてしまった。民は見た、これを見てひれ伏し、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。神様が働かれると、このように大きな技がなされます。はっきり言って人間技ではないんですよ。大切な水を犠牲の祭壇へと注いで、そしてもうその祭壇は水浸しになった。エリアがね、いくら火打ち石かなんかで火をつけてね、藁で燃やそうとも、そういう祭壇の水はなかなか燃えないですね。でも神様から受け入れられる生贄というのは、このようにもいくら水浸しになっていようとも、バッて一瞬にして燃えて神様に捧げられ尽くすんですよ。皆さんのうちに犠牲の水を注ぐ心備えはできているでしょうか。皆さんのうちに神様に従い尽くしたいという心はあるでしょうか。ところがこういうふうにあらゆる自分たちの思いをとりあえず捨てて、そして神様に犠牲を捧げるのであれば、神様はしっかりとこのような私たちの人間技ではできない不思議なことをしてくださいます。火が降ってきて全てを舐み尽くして、そして人々はあからさまに神こそ主であり力強いお方であるということを多くの人々が目の当たりにして、そしてこの3年半もの間ね、無駄に踊り狂って、で食料だけ食い潰してきた無駄な人たちは滅ぼし尽くされたんです。今日ここに至るまで、この教会はですね、本当に飢饉の中を通ってきたような日々でした。また本当に受けなくてもいいとばっちりも受けてきました。人々の、ね、余計な行いによって、それに対して支払わなくてはてもいいようなお金まで支払って犠牲を捧げてきた生徒たちもおりました。本当にそれは長かった。いつ終わるのかわからなかった。いつになったら報われるのかわからなかった。でも彼さんがしっかりと定められた時に至るまで生徒たちは守られ続けてきましたね。本当に神様を主とする、礼拝を大切にする生徒たちはしっかりとここで礼拝を捧げて、でお金がなくなりそうになったような時でもまた補充されてという経験も私もしました。それは他の生徒もそういう経験したことがあります。でそしてまた本当に飢饉のような状況であったとしても、サレプタのヤモメのように預言者が預言者であるがゆえに自分の大切なものを捧げてくださった生徒も中にはおられました。私たちのうちにあるこの共同体のうちにある余分なもの、それらが取り除かれて、そして主こそ神であるということを、ね、天から火が下ってきて、本当に主を礼拝する者たちこそが、神さんが目をとどめ、そしてその上に印を与えてくださるということが、この4月以降起こってきております。そして3年半もの間、この不信仰の世代にあって雨がとどめられていたのは、そのイスラエルの中に不信仰がはびこり、また 神でないものを礼拝する者たちがいたからですけれども、しかしそれらが取り除かれた時、大雨の音がする。エリアが予言するんです。41節。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから。大雨が近づいてくるのは、私たちの力余分なバールの預言者を取り除いた後です。私たちのうちに、ね、なんか余計な頑張りをして、そうやって無駄なロスをしてきた無駄なバールの預言者が私たちのうちにある限りは、このエリアの言葉はないんです。私たちの力その余分なものは取り除いて、そして主こそ神であるということを告白するのであれば、大雨の音が近づいてくるんです。エリアはこの時ですね、こういうふうに言いはしたけれども、でも天は相変わらず雨が降りそうもない。でそれでカルメス山の頂上に登って、そして地にひざまずいて祈りました。で彼は、若い従者に、ね、海の方を見てきなさい。でその従者は海を見ても何もありません、報告するんですが、エリアは7度繰り返しなさい。で7度従者がその繰り返して行って見た時、手のひらほどの小さい雲が海から登っています。報告を返しました。それでエリアは言いました。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい。海から登ってきたのは手のひらサイズほどの雲だったんですが、しかしもうそれで大雨が来るという確信になったんですよ。今手のひらサイズほどの雲がですね、4月1日に現れましたね、本当に全くもって望みがなかったような時でした。その日の朝、午後12時まで全くもって望みがなかったんでしたっけ。午後3時以降に振り込まなきゃいけないけど、12時まで一切望みがなかったんですけど、でも12時になったらその望みの報告が来た。でそれでその日はその必要を満たすことができた。しかしこれはですね、まだ手のひらサイズほどの雲に過ぎないと思います。その後大雨が来ます。私たちの力余分なものが取り除かれ、また私たちが主こそ神であるということをしっかりと認めるのであれば、大雨がやってくるんです。この時しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となりました。でアハブは車に乗ってイスラエルに行ったんですけども、主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をかがげてイスラエルの入り口までアハブの前を走っていった、ね、大雨の中を戦車馬よりも早く、雨の中をアハブに先立って走っていった。これも人間技ではありませんね。私たちもエリアのように御言葉にしっかりととどまるのであれば、このように人間技でないリードを雨の中をすることが、大雨の中を走っていってすることができるんです。やがて大雨で恵まれた時こそ私たちは気をつけるべきです。大雨によって大地が潤った、これで種がまけるようになった。でイスラエルはその後どうなったかというと、残念ながらイスラエルがその預言者を恐れず、神を恐れず、かえって逆のことをしてしまったがために、まだ相変わらずイスラエルには災いが尽きなくなってしまいました。私たちが祝福された時こそ私たちはまた気をつけるべきです。大雨が降って、そして豊かに食べ物もお金も困らなくなった時こそ、私たちはしっかりと神である主につながるべきです。今皆さんは大雨の来る準備はできているでしょうか。アーメンと言った方に祝福が豊かにありますよ。
アーメン。
どうか皆さんのうちに大雨をいただいて、恵み豊かさをいただいて、そしてこれからの 主が豊かに備えてくるこの恵みの時をエリアのようにリードして、そしてこのイスラエル、この教会、生徒たちの集いをしっかりと導いていくことのできる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今エリアが見たあの手のひらほどの雲を、その印を感謝いたします。私たちが飢饉の時においても、人々のその意味のない踊りや血を流すことか、そういった中においてもしっかりとあなたにつながってきた生徒たちがやがて報われる時が来る、この時を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがさらに祝福され、大雨によって恵まれた時もしっかりとあなたにとどまり、決してたゆむことなく、あなたにあってこの豊かな恵みをいただき、そしてその中においても正しいリードをしていくことができますように、私たちをお守りください。4月に入ってから本当にいろいろな門出が開かれました。いろいろな新しい道々が開かれていることを覚えます。主よ、どうかあなたを慕い求める生徒たちの上に豊かな祝福と恵みの雨をさらに降り注ぎ、そしてますますバールやアシュタルテの偽預言者たちはますます私たちの力を取り除かれていきますように、そして祝福を受けるべき民が祝福を受けるにふさわしいものとしてますます清く整えられていきますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。